大変お待たせいたしました。それでは2部のパネルディスカッションを始めさせていただきます。先ほどの竹富先生のお話お伺いいたしまして、踏まえた後、本日パネリストには、先ほどご講演いただきました竹富先生のほか、岡山学芸館高校参与の森道子先生、岡山市教育委員会教育長の山根文夫先生、3名をパネラーにお招きしております。なお、コーディネーターにはビジョン岡山の編集長猪木雅美をお迎えしております。それではパネラーの方の紹介を、猪木よりさせていただきます。よろしくお願いいたします。
失礼します。ちょっとこういう場はあまり慣れておりませんので、大変ご迷惑をおかけするかもしれませんが、その辺はご容赦いただきたいと思います。それではまず、パネリストの方のご紹介をさせていただきたいと思います。竹富先生は、先ほどのこれでいいと思います。お隣が真ん中の方ですね。山根文夫先生です。岡大学ご卒業の後、中学校の先生になられまして、この辺りでは浄土中学校の先生をスタートされまして、いろいろこう城南とか、福南です、浄土とか福南、それから教育委員会の中にお入りになりまして、それがちょっと長かったようなんですが、西大寺南小学校長、それから、法政中学校の校長先生あたりもされてきております。科目は理科とか、数学でしたかね、お選びになっている方です。山根文夫、岡山市教育長さんです。それからお隣が、森道子先生です。岡山学芸館高等学校の参与をされております。ご出身は茨城市大阪なんですけれども、ご存知だと思うんですが、学校法人森教育学園の理事長、森康樹さんの、奥様ということです。主婦業から、子供を育てになった後からいろいろな、ボランティア活動なんかに、取り組まれまして、岡山命の電話の、第一期生というか相談員をずっと続けておられます。それからいろいろホットルームとか、教育相談室とかですね、岡山県青少年健全育成促進アドバイザーなんかをいろいろボランティア活動を広くやっておられる方です。よろしくお願いします。それではですね、ディスカッションに入りたいと思います。テーマは最近の教育問題について思うことということで、いろいろ話を進めたいと思います。ちょっと少人数のあれなんで、会場の方からもいろいろ、失礼します。ご意見をお伺いしながら、いろいろお話を進めていきたいと思います。教育問題と言いましてもですね、一口で言いまして、学校教育の問題もあれば、家庭教育の問題もあり、ゆとり教育の問題、先生の質の問題であるとか、最近では教育委員会の制度の問題とか、とにかくいろいろ幅が広いので、それを全部扱うというわけにいきませんので、今回につきましては、山根教育長、それから森さん、いろいろ学校教育、中学校とかですね、小学校あたりにご同系の深い方が多いので、家庭教育であるとか、子どもたちのですね、取り巻く環境の問題であるとか、青少年期の問題あたりにちょっと比重を置いて進めていきたいと、このように考えております。進め方なんですが、一応最初に森さんの方から、お話を大体15分程度お伺いし、次に山根さんの方からいろいろ、15分程度いろいろですね、現状なんかについてお話をお伺いし、それをもとにいろいろなお話し合いに入りたいと思っております。それぞれの方の ご説明なお話の後から、若干参加者の方からの質問なんかもお伺いしたいと思いますので、ご用意いただければと思います。それではですね、森さんから、いろいろな、お話をお伺いしたいと思うんですけれども、森さんから出していただいている、テーマ、演題ですね、家庭の中に愛がありますか、 三つ子の魂100までもということで、これまでのボランティア活動なんかを通じていろいろお感じになってきたことなんかをお話しいただきたいと思います。その前に先生、森さんちょっとお伺いしたいんですけど、
はい、
森さんはお生まれになったですね、はい、お過ごしになった子ども時代の、
はい、
家庭というのはどんな感情だったんですか？
はい、大阪の商人の家でございまして、4人兄弟の一番上でございました。で、家庭教育の中に父親がしっかりと参加してくれまして、父親は子育てするのに女の子に対しては良妻賢母であれと、女は家庭、男は社会という時代でございますから、それをしていれば女は必ず幸せになれる、料理が上手でなければならないという信念で育ててくれました。はい、
かなり厳しいお父さんだったわけですね。
そうですね、はい、ねばならない教育をたくさん受けたと思います。
わ、はいね、はい、かりました。それを前提に先生本来よろしくお願いします。
はい、失礼いたします。頂戴して時間が15分でございます。今日は馬場社長さんがご自分のご事務所の30周年を記念して、日本を良くしたい、岡山を良くしたい、そして元気のある町にしたいというお考えに、賛同させていただきまして、今日出席させていただきました。大変感謝しております。で、今日今竹富先生のお話を伺いまして、私はとても感動したんですが、自分自身を押し付けないで選手を信じて、信頼をしてやる気を起こすのを待つという。で、この中にもやる気という話と、それから信頼感っていう言葉が出てまいりました。で、私実は今講演会、一昨日も勝山、そして今中国5県あらゆるところに講演会に行かせていただいていますが、そこで今60歳を過ぎた私が今何を語り続けているかということをぜひ知っていただきたい。それは三つ子の魂100までも、この3歳までの家庭教育、子育てがどれだけ大事かということを、まあ、命の電話を通じまして、そして、まあ、命の電話から関連で少年院の子どもたちの話を聞く機会も恵まれましたし、また乳幼児の育児相談もさせていただき、家庭裁判所の家事調停員もさせていただいた中で、やはりそこで苦しんでいる人たち、生きていくことがどれだけ苦しいか、死んだ方がよっぽど楽だと、死にたいと叫んでいる人たちのお話を聞かせていただくにつきまして、やはりその人の生育歴、3歳までにどう親に関わってもらったのかというところがかなりの重いところで、いわゆるその人に影響を及ぼしていることを知りました。それで私は機会あるごとに、今日もなんですが、三つ子の魂100までも、やはり親にどう関わってもらったか、どう愛されていたか、そしてこの家の子供に生まれてよかったなって、このお父ちゃんとお母ちゃんのもとに生まれてきてよかったなって、子供がそれを何回インプットしていってそれを重ねていくかということが大きな問題だということを知りましたし、それをお知らせしたいと思います。で、少し例題を曲げさせていただきますけれども、私は相談員として趣旨義務がございますので、内容は変えてあると思って聞いていただければと思います。0歳から1歳半まで、これを口の唇の期と読みまして、口唇期と読みますが、赤ちゃんは泣くということしかできません。赤ちゃんは自分の要求を訴えるために泣きます。おぎゃおぎゃおぎゃって。赤ちゃんは私が泣きさえすれば、優しい声がして、お母ちゃんかな、おばあちゃんかな、お父ちゃんかな、誰かが来てくれてしっかり私を抱きしめてくれた、私は愛されているんだ、そして私が泣きさえすればおっぱい飲ませてもらった、おむつ替えてもらった、気持ちよくしてもらえた。この時に、この1歳半までの赤ちゃんにできるのが、人間としてのいわゆる基礎、信頼感の基本がここでできるそうです。私たちはその1歳半までを覚えておりません、覚えていませんけれども、ただ泣きさえすれば、泣いたら来てくれた、愛してもらえた、その時に赤ちゃんは、ああこの家の子に生まれてきてよかった、このお母ちゃんでよかったということをインプットしていくそうでございます。で、この1歳まで赤ちゃんが泣きます、誰も来てくれません、もっと泣きます、誰も来てくれません、やがて赤ちゃんは泣かなくなるそうです。今サイレントベイビー、泣かない赤ちゃんがまた増えているとも聞いています。泣かないんじゃなくて泣けない赤ちゃんということになるかもしれません。 で結局この赤ちゃんはもう私が泣いても誰も来てくれへん、泣くの諦めよっていうことで泣くの諦めてしまうことによってこの子はやる気をなくすそうです。ある年齢のお母様たちと相談をご相談を受けているんですけれども、うちの子やる気ないんです、どうしたらいいんでしょうかってよくおっしゃることがございますけれども、やはりこのやる気っていうのはこの1歳半までに人を信頼する心、そしてその時にやはり基本的な信頼感ができる、そしてやる気もこの時からずっといわゆる継続して、子どもたちの中に培われていくもんだということも知りました。1歳半になります。子ども歩き始めます、しゃべり始めます。その子に、親が教えるのがしつけでございます。しつけは身を美しくと書きます。着物を縫った時にしつけをきちっとして、やがて着物を着る時にそのしつけを貼ればパシッと着物が着れる、これがしつけでございますが、このしつけはやはり押しつけし続けることだと思うんですが、それは私の父がよく言ってくれましたように、ねばならない。朝起きたらおはようと笑顔で言わねばならない。人から物をいただいたらありがとうってにっこり笑って言わなければならない。またご飯をいただいたらごちそうさまでしたって手を合わせねばならない。というこのしつけ1歳半まで、これをきちっと受けた子どもはやがて大人になった時に、ああ、あの人は素晴らしく礼儀正しい人だ、あの人はきちっとした言われることができる人だということになっていく。先ほどの竹富先生のお話ではございませんけれども、やはり選手として、育っていく伸びていく人たちはそういう幼い頃に大人から親たちからきちっとしたしつけを受けた方たちではなかったと思うんですが、またそして1歳半から3歳、これは肛門期といいますが、お尻の穴のことですが、2歳になったらお尻がぐっと閉まってうんちんを我慢することができる。だからママうんちんっていう、これおむつを外す時期になるわけなんですけれども、この時期は子どもが大変成長します。それまではお母さんの言う通り聞いていましたが、その頃からは自我が目覚め、成長した子どもはやだしないって言いますね。乳幼児の育児相談であるお母さんが、私は子どもが1歳半になって大嫌いになりました、どうしてなの、だって言うこと聞かないんですもの、それまで私の思い通りになってたんだけど思い通りにならないんです、だから嫌いなんですというお母さん、子供が嫌だっていうことは自我が目覚めて成長したんだということがそう取れない親、これが幼児虐待、いわゆる言うこと聞かないから叩く、叩けば子供は言うこと聞くというような図式になるんじゃないかなとも思うんですが、いかがでしょうか。本当にこの子供たちはこの0歳から3歳までの間、このいわゆる成長過程の中でとっても素晴らしい成長することを、親が子どもの成長と喜べないで自分の思い通りにならなくなったという怒りに変わってしまうことは、この世の中で大変悲しいことだと私は思います。でそうした中でこの3歳までの中で子どもたちが育ってられてきました結果、この1歳半から3歳、この肛門期に何もしないのに殴られたり、何もしないのに無視されたり、ほったらかしにされたり、そしてある時にたった一度でもあなたなんか産むんじゃなかったわなんて一言言われた子どもがどういう形で出るか、肛門期障害として出るのが家庭内暴力、思春期の痩せ症、肥満症、そして不登校という形、これがある日突然いわゆる思春期青年期になったら出てくるとも言われています。ですからあらゆる問題の原点がやはり3歳までに親にどう接してもらったかということにつながっていくというふうに思います。でその中で少し例を出させていただきたいんですが、私は現在学芸館高校で校長にお願いをしまして、9年前にホットルームというカウンセリングルームを立ち上げました。そこで3人のスタッフと今9年続いているんですけれども、そこで子どもたちのカウンセリング、そして親御さんの相談、そして先生方がホッとしていただく空間として、学芸館高校の山の一番上にある部屋なんですけれども、そこにおりますと気がつきますことが、この高校3年間のこの時期に子どもたちがどういう形で物事をいろいろ形で自分たちの不満いろんなことを表すかといいますと、私は一つはそれを今幼児帰りをしているというふうに思えてならないですね。反社会行動、非社会行動を合わせまして、お母ちゃん私生まれてきてよかったんかって、私なんかおらん方がよかったやろっていうこの叫び以外何でもない、 その出し方はやる不登校という形、非行という形、いろいろあると思うんですけれども、ただそれだけのこととしか私思えないんです。ということはある子が指しゃぶりします。ホットルームでチャーチャーチャーとすごい音がしています。その子はとても成績優秀で素晴らしいお嬢さんでした。家庭環境を見ますと、お父様、お母様、そしてお兄さん、そして本人と、勉強も優秀、経済的にも本当に問題がない。じゃあなぜこの子は指しゃぶりをするのか。指を見ましたら大きなタコができていました。お母様に来ていただいてちょっとお話を伺いますと、すぐ原因が分かりました。悲しい話なんですが、1歳年上のお兄ちゃんが重度の身体障害者だった。この子は生まれた時からずっとお母ちゃんはお兄ちゃんの世話をしていた。それを見続けてて、いつも自分は我慢をしていた。我慢をして、いつも指しゃぶりをしながら我慢をしていた。で、高校になってホットルームに来て、やっと自分の居場所を見つけて、自分が表現できることによって、いわゆる音を出すようになった。そしてお母さんに来ていただいて、そのお話をしますと、お母さんは本当に大きな声で泣かれました。なんてことでしょう。この子は全然問題がなく、優しい子供で何も迷惑かけない。騒いだこともございません。とってもいい子でした。とおっしゃるんですね。私ホットルームで9年間おりますが、そこに相談に来る子どもさんはほとんど全て 90% 子どもたちは、幼い時どんなお子さんでしたかって言うと、帰ってくるのがいい子でした、優しい子でした、相手の立場が分かる子でした、感性の豊かな子でした、我慢強い子でした、ということが返ってまいります。本当にいわゆる人間として最上等の良い子、いい子が、いわゆるどこかの形で表してくる問題行動が今見えているんだと思うんですね。ですから子どもたちはその3歳までにどう愛されたかということは、ほとんど私自身も3歳までのことは覚えていませんけれども、私がこんなふうにしてやる気があって、60が過ぎてもバンバンバンバン張り切って張り切って、仕事が楽しくて仕方がないって思うのは、きっと親が私を心を込めて育ててくれたおかげかなっていうふうにして、今もって88歳になる母に対する感謝なんでございますけれども、そんなふうに思って私はいます。時間が来てしまったんですが、あと1件だけよろしいでしょうか。よろしいでしょうか。とても分かりやすい話なんですけれども、ここの中で、三つ子の魂の中でしっかり親に抱きしめてもらう、抱いてもらうっていうことが、またこれ一つの大きな、私はこれから私たちが子どもに対して、そして、しなきゃいけない抱くという、もういわゆるしっかり抱きしめるということがとっても大事。ある少年、岡山の少年なんですが、そこで子どもが叫びました。それは、意見発表、自分がどんなふうに育ててきたか、そしてどんなふうな経緯でそういう少年にお世話になっているか、そして自分はどんなふうにこれから生きたいかという意見発表の時なんですが、ある子どもが大きな声で叫んだことを忘れることができません。たった一度でもええ、嘘でもええからお袋に抱いてもらいたかったんや、嘘でもええから、たった一度でお袋に抱いてもらいたかった、その後言いません。そんなこ、それがあれば私はこんな悪いことしなかったら済むんだということを言いたかったんでしょうか。その子が一度でいいから、嘘でもいいから、この子は、高校生ぐらいのお母さんですね、16歳17歳ぐらいの親に、産み、あと施設を回ってきた子どもでした。やはり子どもっていうのはそういう思いで、たった一度でもいいから抱いてもらいたかったと叫んだこと、一例だけ、もう一例だけ出させていただきますと、高校生が今援助交際しています。これも大変問題でございます。本当に反社会行動としては許しがたいことなんですが、高校生の女の子の話を聞きました。うちの高校生じゃありません。5人の男の人と私は援助交際をしている。3人の人からお金もらっているけど、2人からお金もらっていないと。じゃあその2人はどんな人なの。私のお父さんと同じぐらいの年齢の人や。どうしてなの。私にはお父さんがいた。だけどそのお父さんは一度も私を抱いてくれなかった。そのお父さんは一度も私を愛してくれなかった。私はお父さんに愛されたことも抱かれた経験も一度もない。だけどそのおじさんは気色悪いけど、セックスをさせてあげたら、あと私をしっかり抱きしめて私を愛してくれる。だからお金なんてもらわなくていいんだって言うんです。でもあなたそれ援助交際じゃないって私が言ったら、この子は叫びました。私は人肌のぬくもりが欲しかったんや。男のぬくもりが欲しかった。お父さんのぬくもりが欲しかったんや。あんたにそんなセックスが分かるんかって。どんな思いで自分が男に抱かれてるか、中年の男に抱かれてるか、あんたにそれが分かるんかと叫ばれました。 この子の話はその後1時間聞いたんですが、涙なしでは聞けなかった。本当に子供っていうのはこの父のぬくもり、母のぬくもりで中でしか育たないんだと。そしてそれをしてもらってないとか、いつかどこかでいわゆる形として出す、それが不登校であったり、そして反社会行動であったりするというのが私、今経験させていただいたことで、ございます。私の話は一度これで。ありがとうございました。
ありがとうございました。何か本当の、解決すべき現実というのが見えてきたような感じがいたします。山根先生、そのやはり子どもたちとですね、中学生中心に本当に接してこられて、まあ当然今のようなお話もあったと思います。そういう中からですね、どういう学校と教師としてのですね、取り組みについてお話をいただければと思います。
はい、それでは失礼いたします。森先生が本当に素晴らしいね、お話をされて、私も本当にここで、胸にぐっとね、迫るものがあったわけですけど、実は私もこういう場所でね、お話をするのが本当に苦手なんです。と申しますのもね、小学校の時に私、4回親の仕事の関係転校したんですね。ですから不思議に、どう言いますか、友達がその頃ほとんどいなかったと思うように思うんですけどもね。ですから人の前で話をするというよりも、どうもやっぱり人間関係を作ろうとしたことで、私は人の話を聞くことは非常に得意なんですけども、話をすることは苦手なんです。なんか話を、みんなの話をね、しっかり心を込めて聞くことによって、自分は小さい頃に友達作りをしよったんかなっていうふうに思うんですね。だから人との関係というのは、こちらが自分の思いを言うことの前にしっかり聞いてあげる。それで私のね、友達なんかで聞くことの方が実は難しいとこう言われてるんですね。ですから私はね、逆で聞くことが好きなんで、こういうところでお話するのは非常に、苦手であるという、そういうことが、小さい頃のね、そういう状況から来ておるのかなというふうに思うわけです。さて、私は今日教育行政に携わっておる一人の者としてのお話というよりも、今もコーディネートの方いらし、おっしゃいましたけどね、学校現場におった時のことをちょっと思い出していくつかね、お話をさせていただこうと思います。で、まずその前に今教育というものが、私も不審者の問題であるとか、いじめ自殺、あるいは未履修、あるいは子どもたちにかかる事件事故、さらには教職員の不祥事というね、実は私も昨年から今年大変これで本当にどう言いますかね、頭をある面では非常に痛めたわけでございます。そういう中での不審者なんての時もね、学校でどんな対応するんかなというと、見知らぬ人ね、見知らぬ人には用心してね、何かこう不審な状況だったらすぐ近くの人に、助けを求めなさいとか、 SOS のですね、がついておる家に飛び込めなさいという、こんなことをね、学校の方で指導しておるという、私はこれは非常に辛いんですよね。で、子供たちというのは知らない人であっても、いろんな大人と、あるいはいろんな人と会った時におはようと言って近づいてくる、そんな世の中というものが子供にとってね、本当に大切なという思うんですけども、現実にはそんな状況が あるということで、大変辛いなと、今の社会というかね、そのあたりのこと、本当に子供にとって大変厳しい世の中だなということを思っておるわけでございます。で、特にいろんな事件事故を見てもね、これまでは社会の常識、こんなことは起こるけども、こんなことは起こらないというものが我々のイメージにあったんですけど、今はその社会の、今までね、使ってきた社会の常識というものが、いとも簡単にですね、なんでそんなことが起こるのという、そんなことがいろんな場面で起きているという、このこともですね、大変厳しい状況があるのではないかな。で、いじめ自殺の問題にしてもですね、私思うんですけど、実はいじめ自殺、この大変な問題なんです。ところが、虐待ということがあるんですね。実はこの数の方がすごいんですね。私も平成6年の頃ね、今虐待防止法ということで若干法も変わったんですけども、通告の数というのが平成6年とここ1、 2年ぐらい前の数というのは、もう100倍以上の通告数があるんですね。まあ、これだけの状況があるという、このことが案外、マスコミには出るんだけども、点としては出るんですけども、大きなうねりとしてはあまり出てないという、まあ、そんなことで、本当にいじめ、これも大変、しかし虐待、この問題もですね、親子の関係という、私は子供は親が一番大切、親は子供ぐらい大切な宝物はないという、これは当たり前のことであるというふうに思っておるわけです、今でも。ところが、そうでない状況、いろんな事情はあると思いますけども、そんなことが起こってくるという、まさに社会の常識というものがですね、本当にこう、簡単に打ち破られてしまうという、こういう社会の状況というもの、これをですね、まず私は本当に大きな課題だな、問題だなというふうに思っております。さて、私は、実は、教育行政と学校で、学校現場がね、23年で、教育行政が、何分になりますかね、17、18年なんですかね、全部合わせて、いうことで、本当にわずかの、学校現場の経験でございますけどね、実は、2年前まで中学校ったんです。子供にこんなことを聞きました。今一番、辛いこと、これは何って聞いたことが何人かの生徒にね、何が一番辛いの？そしたらどう言ったと思いますか？私は、うちの親父は厳しいからとか、携帯電話買うてくれんとか、まあそんなこともひょっと出るんかなと思ったけど、何人かの子がこう言いました。先生な、一番辛いことは、人に無視されること。相手にされんことが、一番辛いことなんですと何人も言いました。なるほど。これは子供だけでなしに、もしかして我々大人もそうじゃないかな。相手にされない。このことは本当に辛いことだな。まあ、裏返してみれば、我々子供も大人もそうですけども、集団の中の一員である。社会の一員である。そしてその中で生きたい、生活をしたいという、これはやっぱり子供も大人も基本的なやっぱりこれは本能ではないかな。こんなことを思っておるんですね。しかも、もっと具体的に言いますと、子供たちもそうです。自分は集団の中に、そこにいるんだと、存在してるんだという存在感、自己肯定感と言ってもいいかもわかりません。そしてさらに、自分はその集団に、あるいは社会に、あるいは一つのね、まあ、集団ですかね、相手に対して自分は役に立っている必要な人間なんだと。こんなことを実感をする。そのことが初めてそういう実感をしたときに、子供でも大人でも、やろう、頑張ろう。目が輝き、そして能動的に動き、そして何か生きていこうという、そんなエネルギーというものは、やはりそういうことがきっちりと担保される。そのことが私は子供から改めて勉強をさせていただきました。それからもう一つね、いろんな課題を持った子供と話してますと、いろいろ、子供ですから、本当にこう、いろんな課題を持っています。しかしその前にさっき申し上げましたけど、しっかりその子の思いを聞いてやること、しっかり聞いてやったら、そしたら我々の言うことを逆にその子が聞いてくれる。聞かずにこちらの思いだけを言っても一向に聞いたふりして、実は左から右に抜けておったと。本当にまずしっかり聞いてやる。自分の話を本気で聞いてくれる人の話は逆に本気に子供は聞いてくれる。もっと別の言い方をすれば、自分の願いを頭から拒否しない、そういう人に対しては、自分はその人に対して頭から拒否はしない。まあそんなこともいろんな場面で勉強をさせていただきました。そして先ほど森先生のお話もあったんですけども、そのことを具体的に私は学校にいるときに、先生方に簡単に、とにかく三つのことだけやろうや、子供に対して。何を言ったかというと、まず一つは、 子供、友達、失礼しました。子供を呼ぶときにですね、おいそこの男子とか、おい女子とか言わずに、必ずその子の名前を呼んでやろう。ナイナイ君、ちょっとな。ね、ナイナイさん、今、君とかさんとか言っていろいろあるかもわかりませんけど、そうやって具体的な名前を呼んでやる。そのことが存在してるんだ。自己存在感につながるから、必ずね、名前、私も校長してましたけど、できるだけ、800何人子供おりましたけど、できるだけ子供の名前を覚えようと思って、朝校門で、雨の日も風の日も、もう出張で泊まりの時は来るんですけども、そこで子供たちに朝来ます、おはようと言いながら、ね、名札ついてますから、できるだけわからんように名札と顔を見ながらね、なんとか君おはようとかね、こう言ってあげるというのはね、顔がやっぱ違うんです。名前呼んでやる。それをやろうや、と。こんなことを職員に言っておりました。それからもう一つは、そうです。笑顔で挨拶しようや。子供同士も職員も一緒。本当におはよう。そしてまた、さようなら。ね。元気でやってるか。笑顔で挨拶。実は私の名刺にも、笑顔で挨拶というロゴを入れて、今日も私をさせていただいたんですけど、そしてこの、ね、笑顔で挨拶、オール岡山新というのを入れてですね、持ってるんですけど、やはり笑顔で挨拶。これがやはり、お互い、笑顔で挨拶によって、お互いの信頼してるよという、それが合言葉にもなるんではないかなと思いました。そして三つ目は、これもさっき森先生言われたのと同じことなんですけども、ありがとうっていう感謝。これはとっても大きい言葉だなと私は思っています。なぜか、あなたが必要なんですよという、こんな白々しいこと言えません。何か手伝ってくれました。ありがとう。ちょっと頑張ってくれました。ありがとう。ね。そうやっていうことは、その裏には、あんたは大切な人なんですよ。必要な方な、人な、子なんですよ。こんなことを私はメッセージとして伝えておる。そのことにもつながるんではないかな、ということで、その名前を呼ぶ、笑顔で挨拶。そして感謝、ありがとう。この言葉をね、とにかくそれだけ行こうや。このことを徹底して、私は職員にも言い、私自身もそのことを大きな子供との関わりではそのことを大切にいきました。それから、もう一つだけね、私学校現場だった時に大切なことを言います。教育の中で1という数字ぐらい重たいものはないよ。1はそうなんです。かけがえのない人間なんです。これから社会の主役として頑張る本当に大切な大切なね、人なんです。その1の積み重ねが社会を形成するんだから、1、これは本当に重たいもんですよ。このことを私も思ってますし、職員にも当時何回も言いました。そしてその1は、さっきも申し上げましたけど、基本的にと言いますか、親にとってその1ぐらい大切なものはないんです。このことも申し上げました。そしてまた、学校と家庭の保護者とが、ね、結びついとるのは、その1という、本当に大切なんだという。だから、教職員もその子供に対して、この子以上に大切なものはない、この子が一番大事なんだと、その保護者の前では、そういう思いで対応していく。一緒に子供を育てていく。もうそれでもって繋がってるんだから、それがずれた時には、いろんなトラブルが起こるよ。こんなことも申し上げてきました。一との出会い、これは学校の教職にとって運命的な絶対的な出会いなんですよ。もしあなたがこの学校に来なかったら、そしてその子がこの学校にいなかったら、ね、街であってもただの通りすがりの人かもわからないけども、本当に運命によって目の前に、ね、子供がいる。そしてその子を育っていく、ね、自分。そう考えたときにはどうその子供に対応して差し上げなきゃいけないかと。こういうふうな思いというものを大切にしたいな、こんなことも申し上げてきたわけでございます。まあ、学校現場で私はそういう部分をですね、本当に教育というのはそんなに難しいことを、ね、考えるなしに、そういう基本的なことを大切にしていくことが一番大事ではないかな。私は教育に対して3つ思っています。教育は人なりということです。不益の部分です。いろいろ パソコンであるとかいろんな機器、補助的な道具はたくさんね、科学技術の発達とともに出てきますけども、やっぱり人を育てるのは人なんですよと。人は人を育てる。教育は人が人を育てる営み。人と人との人格的な触れ合いの中に教育があるんだと。まあ、このことを思っています。そして人と人の間をしっかり支えるものが信頼、尊敬、温かい人間関係、それが支えた中での教育は人となり、そして教育は感動である。心がブルブル、こちらがお話ししたことが相手にブルブルっと心に震える。私も小さい頃に先生のね、言葉、ほとんどのこと忘れてますけど、小学校の頃で、あの先生はこんな先生だった、あの時にこんなことを言ってもらったなということをね、私が病気の時に先生が見舞いに来て、はよね、元気になって明日出てきてくれ、あの、出てきなさいね。そう言ってくれた女の先生がいますけども、他のことはあんまり覚えてませんけど、そのことだけは覚えてる。それがまさに、その子供の、子供にの心、金銭に、に触れたですね、そういう言葉。やはりそこに教育というものはある。まさに私は、教育は感動というものを伴って、初めて、教育は成り立つものである。こんなことも思っております。非常に抽象的なお話ですけども、まあ、あの、時間も限られておりますので、まあ、私の学校でおった、その思いの一端だけを申し上げさせてきました。また、そういうことで私もこれからもね、その思いだけは大切にして頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。竹富さん、一応こう、いろいろなですね、ご意見出たと思うんですけれども、現状を踏まえまして、ちょっと、ご感想でもありましたら、お願いしたいと思います。
はい、まずですね、自分 の小さい頃のことなんですけど、私も田舎で両親というか農家の子供だったんですね。それで本当小さいこと、 今話を先生の話を聞いてて、小さい頃親がそばにいたかなというと全く記憶になくてですね、その代わり気がついたら必ずおじいちゃんかおばあちゃんが横にいて、なんか見てくれてたというのが一番印象的なんですけども、まあ、その中で、なんとなく信頼するというんですかね、ああ誰かが見てくれてるなということがあったんじゃないかなと思います。勉強の方はですね、正直言ってあんまり得意な方じゃないんでなかったんですけども、まあ、中学校に行ってもそんなに勉強を勉強ということじゃなくて、本当に走ることをしに行ってるような感じだったんですけど、その中でもですね、一番私学校の中学校の時の先生に言われたことが、あんたコツコツ頑張ってるね、それが一番いい才能なんよって、あんたのいいところよって言われたことが一番頭の中に残ってます。その先生だけは本当にやっぱり走ることを全く知らない美術の先生だったんですけども、あ、そういう見方をしてくれてるんだなっていうのが一番あってですね、自分でもやっぱり本当に中学の頃というのは小さくて、走ってもそんなに陸上部にいても一番前を走ってたわけではなくて、いつも負けてたんですけども、やっぱり毎日走るのが好きだったからコツコツコツコツやってたのが思い出なんですけども、その中でやはり先生の言葉っていうのがやっぱり一番心に残ってるなって、やっぱりさっき言われた感動をもらったのはそこじゃないかなって思うんですけども、そういうのがあればまた子供って本当に言われてることが自分のことを見てくれてるんだなって思うことによって変わるんじゃないかなって思います。親としてはですね、さっきも言ったようにあんまりいないんで、子供の自分の子供のことを考えたら、あ、そうか、そういうことがあって、やっぱりちょっと子どももうちの子どももやはりちょっと不登校になったりとか、やっぱり人は今はもう本当に元気に走ることをやったりとかですね、学校毎日行って元気にしてるんですけども、やっぱりちょうど僕がこちらに来た時に単身赴任で一人で来て、親との接する時間、ちょうどそれを一番下の頃なんかは幼稚園の前ぐらいでですね、岡山に来ても無理やりに帰したり、私が家に帰って神戸の方に帰ってももう追いすがるのを無視して帰ったりとか、やっぱりそういうのがあって、ああそういうのが今影響してきたんだろうなっていうのを反省してます。
ありがとうございました。そこで私もやっぱりちょっとこう気になるんですが、山根先生、そのやはりこういういろいろな厳しいですね、森さんからもあの現実というのを、まあ、お話しいただいたわけですけれども、この現実をですね、やはり教育現場でどのように受け止められているか、それが現実が正しくやはり教育現場に入られているか、認識されているかどうかいう問題についてですね、やはり若干こう気になるところもあるんです。そのあたりちょっと、まあ教育という お立場はあると思うんですけれども、その辺をちょっとこう、お話しいただければと思います。
はい、今の厳しいその教育の状況の中での学校現場っていうふうなものがどういうふうに受け止めて、いるかなというお話ですけども、実はね、学校の教職員は今本当に多忙というかね、厳しいんです。と言いますのも、まあ、その簡単な例がね、これがまあ原因はどうか別にして、今の心の病というんですかね、先生方のお休みというのが、これは岡山市だけではないと思いますけども、いわゆるその心の病というのが非常に増えましてですね、今県下で100人ぐらいですかね、休職されたのが、まあ、岡山市は、まあ、そのまあ3分の1ぐらいになるんですかね、まあ、そういうことでね、お休みになられて、おる方がいらっしゃるということで、まあ、大変学校現場というのは、まあ、非常に厳しい状況があるということですね。と言いますのが、一つね、私も学校にいた時にね、こんな話があるんですよ。外からいろんな電話があるんですけどね、おい、今中学生がそこでタバコを吸うんだけど、早く学校の方から早く出てきて注意してくれ。で、何かの声お声掛けか何かされて、そんなことをしょってやられるもん、何を言うんだ、学校の先生の仕事じゃねえかそれは、って言うてですね、おいくらすぐまあ担当が飛んでいくというようなことも結構あるんですね。で、まあ、そういうことで本来ね、学校ですべきことというのは何かな、そしてもちろん協力してやらなきゃいけませんけども、今大きな課題がですね、やはりその戦後60何年こうずっと教育、新しいね、学生になりましてですね、教育って言ったら学校に任せておけばよい、すべて子どもの教育は学校だという、そういう流れがずっと続いてきて、学校の方への過度な要求ですかね、あるいはうちの子が朝なかなか起きんのだけど、先生朝近く通るんだったらちょっと声をして起こしてからそれから言ってくれなきゃいけまが、こんな話もあるんですね。まあ、そう考えてみたときに、学校に対して子どもの教育に対する本当に期待は分かるんですけども、それがどんどんして、まあ、過飽和というかね、飽和状況になってる、まあ、そういうことが実は現実であるわけです。そこで教育っていうのは学校、家庭、そして、まあ、地域の方、あるいはもちろん我々行政、さらには、まあ、企業の方にもお力をいただいて、もっと言えばオール岡山市民でそれぞれの、まあ、役割言うたらおかしいんですけども、そういう役割をと責任を持ちながら自分のエリアはきっちりやっていく、そしてお互いが連携共同していくという、そういうことをやっていかなければいけないのではないかなということがございまして、実は今ちょうど岡山市市民共同による自立する子どもの育成、を推進する条例ですかいうことでね、俺岡山市民で育てていこうという、まあ、状況で今その条例策定をですねして、4月からですね、まあ、施行していこうということもあるわけです。まあ、そんなことでね、まあ、学校の先生方もね、激しい時にはもう時間でも夜中の11時、12時の何かあるとザラです。そしてまた給食もですね、なかなか食べきれんと。 食べおる間には何か他のことですぐね、ちょっと来てくれということで、なかなか昼の給食もままならんということもですね、全部が全部でありません。そういうこともあるという。そして、次の日の教材研究をやるのは、8時、9時になってから、そろそろ明日の理科の薬品の準備をしたり、器具の準備をしようという、まあ、そんな現実が、すべてとは言いませんけども、そういうことでかなり厳しい状況があるわけですね。だからそれを我々はもう少し今言ったような状況の中でね、一つ学校教育ではこれだけは責任を持ってやらないけんという、まあ、そのあたりのことをきっちり整理をしていくという、そのことが本来のやっぱり学校教育をある面で取り戻していく、そういうふうな施策ということも考えていかなきゃいけないな、まあ、こんなことを今思っております。
ありがとうございました。やはり教育ということになりますと、学校だけではなく地域も家庭もということになると思います。森さん、やはり家庭教育ということの中で、特にですね、父親のですね存在、ここにも書かれております、お父さん出番ですよというふうな、書物もあるようなんですけれども、家庭の中における、まあ、いろいろ問題家庭あると思います。その中で父親の存在、父親の役割ということが非常に重要だと言われております。その点についてお伺いしたいと思うんですが、
はい、子育てには母性と父性がいるかと思います。で、母性っていうのは、ここは温かいよ、おいしいものがあるよ、ここは抱っこしてあげましょうっていう、まあ、そういう分かりやすく言えば母性。父性っていうのは、世の中こんなことでは通用しないんだっていう、いわゆる、規律を守らせるって、世の中の規範を教えるっていうのが父性だと思うんですね。ですから、この母性と父性が2つきちっとできて家庭教育の中にあると思うんですけれども、この父性を発揮するべきお父さんが家にいないと。で、ちょうど一番子どもにとって お父さんが煙たい、鬱陶しい、そして必要な時に単身赴任であったり、またはそしてお父さんが大変40代忙しい時であったりして、お父さんの存在がなく全て女房に任せているということですから、私はやはり男女共同参画社会になった今ですね、やはり父親にも講演会をしっかり聞いてもらって、家庭教育のあり方について、子育ては夫婦でするもんだということがいるかと思うんですね。で、その中で私が一番気になっているのが叱るということなんですね。で、これが今、叱ることができない親、例えば私が経験しましたら、ある東大を出た立派なお父様なんですが、私は親から東大に行け行けと言われて、ただひたすら勉強して東大に行ったと。親に何も迷惑をかけたことがない。しかし私の子供はこんなに私に迷惑をかけるんだと、どう叱っていいかわからないって言ったお父さん。また反対に教員の中で、私は両親が働いてておばあちゃんに育てられて、おばあちゃんにいかに叱られないようにするかということで生活してきたので、叱られたことがないから叱ることができない。で、また反対に今度は子どもは叱られ方ができていない。今この場所でその態度はじゃないでしょうと。今あなたは私を叱ってるんだから。私は子どもを本気で叱ります。涙を流しながら、時には両親の前で子供を叩いたこともあります。それは子供との約束、親との約束の中で、私はうちの、私どもは私学でございますから、私学入学していただいたらやはりちゃんと卒業させていただく、それも一人一人大切に、一人の人間として成長して卒業させたいっていうのが私の学校の方針でございますから、ですから子供を叱ってでも本気で、私は今あなたに本気なんだからって涙ながらに訴えることがあると、子供は本気が通じます。そして、授業で叱られ方を教えています。相手の目を見て直立不動に立って相手の話をしっかり聞くことという、子どもの目を見れない、子どもが相手と目が合わせない子どもができてきている状態だと思うんですね。で、今教育長さんの方から学校現場の話を聞きましたけれども、荒れているあの中学校の校長先生がおっしゃいました。今なあ、ここでなあ、森さん、生徒が学校のガラス割ってるとするわな、僕たちに今何ができるかって、2メーターほど離れて、やめた方がええよ、しない方がええよ、それは良くないことだよと言うしかできない。じゃあなぜ2メーター離れてるんですか。いつ殴られるかわからんから2メーター離れてる。じゃあ次に、もし校長の私がこの子をやめろって殴ったならば、親は即座に校長に殴られたとマスコミに走り、警察に走り、そして教育委員会に走っていくと。私たちはもう何もできないんですと。私たちは何も武器がないんです。どうしていいかわからないのが状況なんですよ。 とおっしゃるんですね。ですから今叱られたことがない、例えば、まあ、教育長さんが今校長先生をどれだけ叱ってらっしゃるか知りませんけれども、校長先生は先生を叱らない、先生は生徒を叱らない、親子どもを叱らない、お姑さんお嫁さんも叱らない、とにかく叱られるということがなくなって、怒ると叱るは別。本校私のどもの学校ではオーストラリアに子どもを留学させますが、向こうの教員先生から言われました。日本の子どもを叱ると泣くか膨れるか逃げるかどっちかだと、叱られ方ができていないと。そして日本の子どもは先生や親からいつも怒られているだけじゃないですかと、頭を垂れていればそのまま済むと、私どもじゃあ違いますよと、目を見ろ目を見なさいっていう叱り方がしてもらってないじゃないですかと、日本の学校教育どうなってんですかと、叱られ方もできてない、これは家庭教育ですねっていうふうに叱られたんですが、この叱るということがテーマにこれからしなきゃいけない。そして叱るときは先ほど言いました、まず信頼されていなかったら子どもは受け入れられませんということで、やはり信頼が出てくるかと思うんですが、そして今度はスキンシップ、抱くという、こういわゆる肩を持つ、そして子どもの話を聞くときに、今教育長がおっしゃる、しっかり相手の話を聞いて、この人は俺のことを本気で考えてくれてる、この人は私のことをきちっと考えてくれるんだという信頼関係、そして思いっきり涙を流しながら、あなたが言ってることは間違ってるんだという叱り方、この今叱り方ができないと思うんですが、そしてこの親父のあり方なんですが、やはり何が何でもダメはダメだ、申し訳ないですが、私事ですが、私の弟が中学2年生でした。弱い人をいじめました。私の父はどうしたか、弟をひっつかんできてまたぐって、そして弟を拳で殴りました。そして父は殴りながら泣いていました。俺の育てた俺の息子が何もしていない、弱い人をいじめたなんて許すわけにはいかん、許すわけにはいかん、泣きながら父は殴る、母がお願いだから分かってますから許してやってください。私はその時どう思ったか、とっても怖い、お父さんって怖いなと思った。その次にどう思ったか、お父さんっていうのは家族に責任持つもんだなんだなっていうことを分かりました。後で弟に聞いたんですが、弟は先方に弟を連れて行って、父は先方に地べたに頭がつくぐらい、お父さんは俺のために頭を下げて謝ってくれた、俺は二度と親父にあんな思いはさせたくないという叱り方があった。こういうお父さんが今一体いるでしょうか。我が息子が人をいじめた時に責任を持って先方に謝りに行く、この親の姿、その叱ることも全て女房任せ、女房はまた全て学校任せという状況で、学校現場に私もおりまして、私は今もう60が過ぎたら怖いものがありませんから、親を叱ってます、もうあなたのような母親が子供をダメにするんです、お父さんに向かってはこの責任はあなたにあるんですよって、いつも私はすぐ涙が出るんですが、本気になると人間って涙が出ますね。そうすると親は本気だということが伝わりますから、何とかしなくちゃいけないということで、私はやはり今叱るということを、教員も叱っていますし、そして反対に親御さんも叱るし、子どもも叱るしという、今この叱るということを本気でやったときに相手には伝わるんだということの実感で、これこそが親父の出番だと思うんですが。
ありがとうございました。お二方のお話、いろいろこう、感激するところが多いんですが、会場の方で何かご質問とか何とかありましたら、ちょっとお一人かお二人ぐらいお受けしたいんですけど、ご意見ある方、そちらからどうぞ。まあ、ちょっと大きく聞こえると思いますから。あ、どうぞ。
なんでせにゃいけんのか、なんで学校で勉強せにゃいけんのですかということに対してどうお答えになられますか。
どなたに、山根先生にお聞きしましょうか。はい、ほんならちょっと山根先生お願いします。
はい、教育はなぜ学校でしなければいけないかと。
違います。はい、教育そのものをなぜ必要とするかということです。
はははは、
親にしても学校にしても友達にしても何にしてもですね、教育というもの、じゃあもう結構です、私の考えを言います。教育は今の自分、食べるもの着るもの、 あなたの眼鏡、このドリンク、何にしても、このマイクにしても、この建物にしても、何一つ自分でできません、何にもできません。 これ多くの人のお世話になってできたんです。ものすごく多くの人が努力して努力してそれを積み上げてこれができたんです。それに自分も応えていくために努力をせにゃいけんのです。勉強をして自分もその何かが一つが自分でその何かを担えるようにするために自分は勉強して返さなきゃいけんのです。学校はあなたが困るから学校勉強しなさいという人がたくさんいます。多くの人がそうだ、あんた困るよって、いらん世話でほっててくれ、私が死のうが生きようがそれは私の自由です。もちろんそうです。しかしあなたは今の生活、今の着とるもの、すべて食事全部を放棄しなさいと、なら勉強しなくてもいいですよ。しかし明日友達と会うで食事をする、それ全部多くの人の努力の積み上げの上になったんですからということを分からして勉強せにゃいけん、人にお返しをせんといけん、そういうことのために勉強するんだということを私は教えてほしいと思うんです。これは実は私が考えたことなんですが、あの猪木さんと同じような頭をすられているあの藤本義一さん、大阪のねあの方がね、もっと私より端的に上手にお答えになられました。私も、あ、私の考えもまんざら間違ってないんだなと私はその時思ったということです。以上です。
ありがとうございました。それだけにいかにこう、問題が深いかということはもう分かってきたと思いますし、それをいろいろ論議するのがこの適塾の場と思いますので、これからもよろしくそういう論議を深めていきたいと思います。今回まあ時間があまりありませんので、これ以上のこう、まあ、あのツッコミはしないと思います、せずに一応簡単にですね、最終のあれに入りたいと思います。お三方皆さんですね、これからいろいろこう教育問題とか取り組んでいくわけ行かれる上で、ご決意をですね、あの森さんからちょっとお願いしたいと思います。
失礼します。ありがとうございます。あの私は今60を過ぎまして、学芸館高校の中で、保護者対象の教育相談員、または、いろんなところに県外にまで及んで講演会に行かせていただいていますが、やはりこれからの決意はこんなに乱れた、そして、今常識非常識本当に何がわからない時代になっております。でもその根本は私三つ子の魂100までもということで、私はこれからもその三つ子の魂100までもできる限りの方に訴えていって、そして子どもたちの魂を傷つけないでほしいと、そして今おっしゃってくださいました感謝を忘れない、確かに一人では生きていけない、お米だって88回いろんなことしないとできないんだということ、いろんなことを含めてそれを語り続ける、いつ倒れるか分かりませんけれども、頑張っていきたいと思っています。そして、保護者の教育相談員として学芸館高校の生徒一人一人が本当に、元気でいわゆる立派な社会人になって社会に役に立つ人間になってもらうように、私は最後の自分の人生をかけていきたいとそう思っております。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。山田先生お願いします。
はい、今教育行政ね、携わってさせていただいておりますけれども、私は生きる力ということがよくこう言われておりますけど、簡単に言いますと私は命を大切にする心、思いやりの心、そして感動する心、感謝する心、やっぱそういういわゆる時代が変わっても変わらない価値あるいわゆる不益の部分、このことをやっぱり基本にしながら、やっぱり教育というふうなものは、私は変わるべきものじゃないと思っています。まあそういう部分を大切にし、そしてそれも本当に岡山市民の皆様方と本当に一緒になって汗をかきながら、これからの社会の主役である岡山市の子どもたちのために全力をですね、尽くしてまいりたいと。いうふうに思っております。まあ、今後とも本当皆様方いろんな角度でご支援をいただきたいということもお願いも申し上げまして、頑張りますということを申し上げまして、決意させていきます。ありがとうございます。
私の場合はですね、やはり選手来るときはもう高校を卒業したり大学を卒業したりして来るわけですけども、一人一人が必ずその夢を持って入ってきてます。そういう面ではですね、すごく素直な子たちが集まってきてます。そういう部分で自分の仕事っていうのはすごく 接することによって自分もすごく素直になれるなって思って、選手たちに感謝をしながら頑張ってますけども、その中で、私ができることはその選手たちが本当に明るい顔で、しっかり走って皆さんに応援していただいて、明るい話題をですね、少しでも提供できるように、またそこから応援していただいた方たち、また育ててもらった方たちに、恩返しをできるようにという方向で、頑張っていきたいと思います。また今後ともよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。お三方に大変いろいろな、有意義なお話をありがとうございました。現実に教育問題といいますと、私もやはり社会とともに当然その学校現場だけではないですし、例えば命を大切にと言われるんですけれども、そのどうしたらその大切にする子どもたちができて社会もそうなるのか、不良にどうしたら本当の意味で叱れるのか、その辺をですね、やはり社会なり大人がまずやはり学んで実践していくことがまず第一かなと、またそれをどういうふうにしていくかというのは、やはり我々社会の中でですね、皆さんと共に考えていかなければならないことだと、そういう急務だと、そういう感じがいたしました。今日は大変いろいろありがとうございました。それではこれで、パネルディスカッションを一応終わりたいと思います。ありがとうございました。
どうも皆さんありがとうございました。今のお話の中で山根教育長のですね、コメントで、辛いのは無視をされることということですね、社会の構成員として認められないことという、印象のある言葉の中で、その最小単位である家族ですね、社会の構成単位、それを、いかにしていくかという守先生のお話、親子関係で3歳までにいかに密着なものを築き上げるかと、で竹富先生の親子ではなくてもおじい様おばあ様のような、誰かがそばについているんだとい こう気持ちを持つことが大事なのではないかというお話になったのではないかと思います。退場されましたけど、改めましてもう一度盛大な拍手をお願いいたします。それでは閉会の挨拶といたしまして、馬場勉よりご挨拶申し上げます。
どうも今日は長い間ご清聴いただきましてありがとうございました。教育の再生ということが非常に重要な問題でありまして、今それぞれ時間が非常に短かったわけですが、山根先生とか森先生にはまた改めてですね、話していただく機会を作りたいと思います。またこういう機会初めてでございますので、十分皆さんの意に沿わなかったと思いますけども、池の中にですね、石を投げてわーっと輪が広がっていくようにしたいと思いますので、今後ともよろしく。それで時間がですね、だいたい45分に終わるということで中途半端な時間なんですよ。なぜかと言いますと、ここが9時に終わらなきゃいけないということと、もう一点車でお越しの皆さんはイトーヨーカドーなんか置かれているような場合はですね、買い物していただいて9時にあそこは閉まるもん、閉まるというか一応終わるもんですから、そういうことを考えて一応やっております。だから場合によっては5分ぐらいちょっと遅くなることもありますが、今日は予定通り45分ということで終わりましたので、今後ともよろしく。また来週、再来週ですか、27日には行いますので、その時には皆さん他のお友達もお連れいただきましてですね、盛大にやりたいと思いますので、よろしくお願いします。次は佐枝の木谷さんにお願いしておりますので、木谷さんは商売人ですから、商売の方でまた非常な成功されているいろんな意味で経験豊かな方でございますので、何か参考になることがあると思います。ですからよろしく、来週再来週またお会いしましょう。ありがとうございました。どうも、本日はこれで締めますので、どうぞ皆さんお引き取りください。どうもありがとうございました。
本日はありがとうございました。なお先ほど馬場よりご紹介申し上げましたが、次回は3月27日火曜日午後6時半より当サンタホールで株式会社佐枝社長の、北谷忠義をお迎えしてご講演いただく予定でございます。多数お誘い合わせの上ご来場くださいますようよろしくお願い申し上げます。本日は長い間ご清聴ありがとうございました。お気をつけてお帰りくださいませ。